こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。自衛隊防災北通話マガジンハウスが編集し、自衛隊防衛省の協力を得て2019年に刊行した実用防災書である前作の続編として、災害の種類ごとに行動を整理する災害別対策編の性格を強め、全国の自衛官が実践する知恵を一般家庭向けの短いライフハックとして紹介する、扱う範囲は大雨地震火事、強風、大雪に加え、怪我の応急処置、防災備品、海外旅行時の危機対応まで及ぶ全129項目は、災害の前兆や情報収集、事前の備え、避難時の判断、発生後の対処という流れを意識して配置され、写真、イラストを交えて視覚的に理解できるよう工夫されている。本書の目的は、専門的な防災知識を網羅的に解説することより、切迫した場面で思い出しやすい具体的行動へ変換することにある。日常の小さな準備と非常時の判断を結びつける防災の常備本として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に大雨編が示す浸水土砂災害では早めに離れる判断の重要性。大雨への備えで本書が重視するのは、雨が強くなってから対処を始めるのではなく、警報や周辺環境の変化を行動開始の合図にすることである。例えば大雨注意報が出た段階で家の周囲の排水溝を掃除すること、山中で大雨洪水警報が出た際には斜面の水の通り道を避けることなどが挙げられる。これらは排水能力の低下や地形上の危険が短時間の豪雨で急速に深刻化しうるという前提に立つ助言である。車に関する項目も重要で、タイヤの半分以上が水没する状況では車を置いて避難する、浸水車内からの脱出を考えるといった内容は、移動手段が安全な避難手段から閉じ込めの危険へ変わる境目に注意を向けさせる。本書は数値や装備の説明を前面に出すより、何を見たら何をやめどこへ向かうかを短く示す。そのため読者は自宅周辺の側溝、低地、河川、崖地といった固有の危険を事前に確認し、本の知識を地域のハザード情報と結びつけて使う必要がある。大雨編の価値は、被害発生後の対処法だけでなく、危険な場所にとどまらないという避難判断を日常的に準備させる点にある。次に地震火事編は、身を守る順序を頭部保護、足元保護、避難に整理する。地震や火事の場面では、知識量よりも行動の優先順位が生存可能性を左右する。本書は落下物や飛散物から身を守るために、上着やバッグだけでなく硬いパイプ椅子を頭部保護に活用する発想を紹介する。また室内へ入る際にも土足のままで行動し、割れたガラスや食器による足の怪我を防ぐという原則を示す。こうした助言は、避難という目的に意識が集中するあまり、直後の二次被害を見落としやすい点を補うものだ。災害直後には家具の転倒、食器の破損、火器や電気設備の異常など、平時には存在しない危険が同時に生じる。したがってまず身を低くして頭を守り、次に安全に歩ける状態を確保し、その後に出口や避難先を判断するという順序が合理的になる。本書の短い項目形式は、この順序を反射的に想起するために適している。一方、個々の家庭では住宅の構造、家具配置、同居者の年齢や身体状況が異なる読者には、本書の一般原則を出発点として、寝室の足元に靴を置くか、消火器をどこに備えるか、家族の集合連絡方法をどうするかまで具体化する使い方が求められる。さらに強風大雪編は、屋外の危険を減らし生活機能の停止に備える視点を補う。本書が大雨や地震だけでなく強風大雪を独立した章として扱う点は、日本の防災を単一の大災害対策に狭めないために重要である。強風時には窓ガラスに段ボールを貼り、飛散したガラスによる怪我を抑える方法や、街中では飛来物に注意して状態を低くする考え方が紹介される。強風被害では看板、枝、建材などが想定外の方向から飛来し、窓の破損が室内の安全性も損なう。したがって屋外での移動を減らすこと、窓際から離れること、家の外にある飛ばされやすいものを事前に点検することが個別の工夫を支える基本となる。大雪への対応も、雪そのものだけでなく交通の途絶、低温、停電、孤立といった連鎖的な生活上の支障を考える契機になる。災害を発生の瞬間だけで捉えるのではなく、帰宅困難、物資不足、通信や移動の制約が続く時間として見る視点が必要である。本書の災害別構成は、読者が季節や居住地に応じて必要な章を開ける利点を持つ。その反面、地域差を超えて万能な方法と受け取らないことも大切であり、気象警報、自治体の避難情報、道路交通情報を優先するという基本を外してはならない。そして怪我防災備品編は、特別な装備より手元のものを目的別に使う実践値を伝える。本書は防災を備蓄品の購入だけで完結させず、怪我への初期対応と既存の生活用品の活用まで含めている。 災害時には救急医療へのアクセスが遅れたり、家の中に散乱したもので軽傷を負ったりしやすい。そこで、止血をはじめとする応急的な対処、足元や頭部の保護、限られた物資を使う考え方が防災行動の一部になる。紹介される手ぬぐいの活用のように、日常品を役割に応じて転用する発想は、専用装備が十分でない状況で特に有効である。ただし、応急処置は万能ではなく、重い出血、意識障害、骨折や熱傷が疑われる場合には、救急要請や専門家の指示を優先すべきである。本書の備品編を読む際にも、何を買うかだけでなく、停電、断水、避難などの局面で使うか、家族の人数に足りるか、置き場所を全員が把握しているかを点検することが重要となる。レビューには、風呂の残り湯を断水時の生活用水として確保する提案を、衛生面や家事習慣から実行しにくいと感じる声もある。これは本書の助言が不適切というより、各家庭が目的を理解した上で、衛生管理と非常用水の確保を両立できる現実的な方法を選ぶ必要を示している。最後に、1ページ1主題の視覚的構成が、平時の学習と緊急時の参照をつなぐ自衛隊防災 FOC2 の特徴は、防災を長い理論や制度説明として提示するのではなく、1ページごとの短い主題として切り分け、写真イラストで補助する編集にある。災害時は注意力が低下し、必要な情報を探す時間も限られるため、簡潔な見出しと視覚情報は実用上の意味を持つ。大雨、地震、火事、強風、大雪、怪我、防災備品。海外旅行という章分けも、読者が自分の状況に近い内容へ素早く到達するための動線になっている。また海外旅行編を含めることで、危機管理が自宅周辺だけの問題ではなく、慣れない土地での情報収集や安全確保にも関わることを示す。ただし、この読みやすさは、個別項目を覚えただけで十分な備えになるという意味ではない。避難経路、自治体の指定避難所、家族との連絡手段、持病や乳幼児、高齢者に必要な物資などは、読者自身が補うべき情報である。基地のアウトドア知識や、ボーイスカウト的な技法と重なる項目があるという評価もあるが、本書の独自性は、そうした知識を災害の場面別に再配置し、家庭内で共有しやすい形にした点にある。通読後に各章を季節ごとの点検表として再利用できることが、この形式の強みである。結論として本書は、防災に関心はあるものの、行政資料や専門書を最初から体系的に読み込むのは難しいと感じる家庭単身者、子どもや高齢者を含む家族の備えを見直したい読者に向く、大雨、地震、火事、強風、大雪という災害別の章立てにより、自分の住む地域や季節に応じて必要な項目を選びやすい、怪我、防災備品、海外旅行まで扱うため、非常用持ち出し袋だけでは捉えきれない日常の危機管理を考える入り口にもなる。実践上の利点は、排水口窓靴、消火器、生活用水など、すぐ確認できる対象を通じて、抽象的な備えるを具体的な行動へ変えられることにある。類書と比べた際の差別化要因は、自衛隊防衛省協力という背景そのものより、現場での危険回避に通じる発想を、短い項目と視覚的な説明に落とし込んだ編集にある。一方で、本書は自治体の避難情報、気象情報、医療救急の公的案内を代替するものではない。紹介された技を家庭の事情や地域のハザードに照らして取捨選択し、避難先連絡方法、備蓄の計画へつなげることで最も有効に活用できる。ご支援いただける場合は、マガジンハウス、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。